この朝は神様がそう思われたから、神様がそう思われたからという題で、御言葉を取り継がせていただきます。私はいつも機会があるたびに、私たち信仰者のその主語というのは、私ではなくって、神様であるべきだと言っています。それは私たちのこの命が私たち自身にかかっているのではなくって、神様のその御手の中にあるからですね。神様の御手のうちにあるから。ところが聖書を見ると、今日の今読んでいただいた箇所のように、パウロが、私がって何度かありましたね。私がって、私自分自身を主語に置いて語っているのを、まあ少なからず見ますよね。いや、多く見かけると思うんです。私はこうです、私はこうですってね。で、果たしてそれはパウロという人の自己中心性を表していたのでしょうか。パウロは私のことが言いたいから、私私って、そのように書いているんでしょうか。それらを、まあ主語と動詞、必ずしも主語と動詞ではないんですが、できるだけ主語と動詞の形にまとめてみました。前を見てみてください。このようになると思うんですね。今日のところですよ。私は喜びとしています。これは私は喜んでいますね、ですね。私は満たしている。私は使えるものと、私はなりました。私は、これ私たちですね。私たちは戒めながら教えながら述べ伝えています。私たちは述べ伝えています。私は労苦しながら奮闘しています。私は奮闘しています。まあ、一箇所だけ私ではなく私たちとなっていますが、それはまあ基本的にパウロが含まれていますから、パウロのことということができるでしょう。パウロのことを語っている。で、皆さんどう思われますか。パウロはこれらのことを、私のことを言いたい、私のことをアピールするために語っているんでしょうか。自己中心的な思いからそのように言っているんでしょうか。誰かにアピールしないといけない、私はこうなったんですよ、使えるものとなったんです、私はこうなんですって、こう誰かにアピールするために、誰かに認めてもらうために、パウロは私はって言って自分のことを伝えているんでしょうか。27節お願いします。神は生徒たちに、この奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。神は生徒たちに、この奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。とパウロがこのような表現を使って、私は、自分は喜びます、満たします、使えるものとなり、述べ伝え、労苦しながら奮闘していると言ったのは、すべてこのことにかかっていると思うんですね。つまり、神様が奥義としての、このミステリーとしてのキリスト栄光の望みを生徒たちに、全ての信仰者たちに知らせたいと思われた。神様がそう思われた。それが全ての始まりなんです。この神が思われたとは、英語ではチョーズっていう、なっていますけれども、ですから神様はそのことを、こう、選ばれた。つまり、ご自分の御子イエス・キリストが異邦人の間にあって、私たちの間にあって、どれだけイエス様が栄光に富んでおられるかを、この私たちに知らせることを神様は選ばれた。チョーズされた。そうすると、ご自身のうちで決められたというんですね。で、それをパウロという人を通して実行に移された。 使徒パウロの存在、パウロという人のが存在していたのは、使徒パウロとしてですよ、パウロが存在していたのは、彼が教会に仕えるもの、キリストを述べ伝え、苦しみをも喜びとし、労苦しながら奮闘していた理由は、すべてこの神様の御心にかかっていた。ここから始まっていたわけですね。ですからパウロは、私がこういう働きをしたい、こういう人になりたいという彼の願いからそれが始まった。それが理由でそのような歩み、今のこの、ローマの獄中にいたわけですが、ここでそのような歩みをしていたのではない、そのようなものになったんではない、私が願ったから、私がこういうふうにしたいからではなくって、もちろん彼それはね、いやいやながらしていたとかね、不平不満をこぼしながら、なんで私がこんなことしないといけないんだ、もう神様ってってこう言いながらとか、神様に無理やりさせられていたっていうことではないんですけれども、でもその全ての始まりにおいて、それが彼ではなく神様がそう思われた、イエス様がこの私たち異邦人の間にあってどれだけに栄光を富んでおられるかを知らせたいと思われた、そのことが始まりという点において、それはパウロのこの願いやその意思を超えて、はるかに超えて、神様が彼のうちに始められた働きということができますね。神様がこのことを始められたんです。今私がこうだっていうのは、全てこの神様がっていうのにかかってるわけですね。というのも、彼は以前キリストを述べ伝えるどころか、イエス様の素晴らしさを述べ伝えるどころか、イエス様を信じていた人たちを迫害していたわけでしょ。もうこれは何度も何度もこのパウロの手紙を見たら、もうそれ見るたんびにこのことに触れていますけれども、パウロはそういう人だったわけです。で、彼自身がどう思うかは関係、それ別として、でも彼自身は神様の前に罪人として歩んでいたわけでしょ。御心に反することをしてたわけですですからね。で、イエス様になぜね、私を迫害するのかって言われたってことは、パウロとイエス様との間はな、平和な関係ではなかったわけでしょ。パウロはイエス様を迫害してたわけじゃないですか。イエス様を信じる者を迫害してたわけですよね。でも、そんな彼を異邦人たちに、私たちを異邦人たちに、この素晴らしいキリストを述べ伝える器として選ぶことで、神様はこの上ない寛容を示された。つまりご自身の憐れみですね。彼が獲得したんじゃなくって、神様から獲得したんじゃなく、神様の方から憐れみ深さを彼に示された。それはその憐れみを知った彼が、神様の素晴らしさ、神様のその大きさ、恵みを味わい知る彼が、それを知る者として主に喜んで使えるものとなるため、今のこのパウロができたのは、この神様の恵み憐れみから始まっている。ですからパウロは、私はと自分を主語にしてこれらのことを書いていますけれども、その自分があるのは神様のゆえ、つまり全ては神様から始まり、神様の御心に従って今自分はこのような歩みをしているというんです。皆さん、今日あなたはどうですか。この神様がで始まって、私たちは私はって表現はしますよ。愛って英語だったら愛っていう主語で語るわけですよね。でもそれは全てこの神様の大きなこう傘の中で、私、その中に入れられている私として、生きておられでしょうか。もちろんパウロも人間です。私たちと同じ人間ですから、彼がもう完全な人のようにして、その自己中心性が彼のうちには全くなかった。もうイエス様と同じだって言うのは危険なことでしょうね。彼のうちにもいろんな葛藤はあったと思います。でも、ここで彼の語っているその言葉、内容に目を留めるならば、それがいかに私はと言いながら、彼中心ではなく、神様中心であったことかがわかりますね。24節、25節お願いします。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。 そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。神の言葉を余すところなく伝えるためにパウロはこのキリストの体である教会に私は仕えるものとなったと言いますが、それはあなた方のため、直接的にはコロサイの人たちですよ、あなた方私たちのために神から委ねられた務めに従って、この務めは神様からのものです。その務めに従って、つまり神様からの証明によっていると主張するわけですね。これは神様から受けているものです。そしてそのことは、彼が私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしていますという彼の言葉からもが、まあ、それが裏付けてますよね。そのことが分かりますよね。皆さん、パウロは自分のためではなくって、生徒たちとしてのこの他の人々のために迫害を受け、牢屋に入れられていたわけでしょ。もしパウロが、やった私は救われた、イエス様の憐れみによって救われた、もうこれで天国を与えられている、これからの私の人生は何でもありだで終わってたとしたら、パウロは迫害を受けてましたか？苦しみを受けていたと思います？この時ローマの獄中にいたと思います？そう、イエス様の苦しみも一緒ですよね。イエス様が、いや、違う、全部ね、そのいろんな質問されて、いや違う、いやもうね、エルサレムにいた、十字架にかかるから私は離れていくっておっしゃったら、イエス様はそこ十字架にかかる必要なんか全然なかったわけでしょ。パウロもそうじゃないですか。もう救われた、やったーって。当たり障りのない、誰もオフェンドしないような言葉を使って、他の人の救いはまあ神様がされるでしょう。私は関係ない。私は自分が救われてるのがそれでいいからって言ってたら、こんな苦しみに合わないわけでしょう。でも私はあなた方のために受ける苦しみと表現していますよね。でもその苦しみを、苦しいんだってあなたたちは私に貸しがあるんだって、こう何か恨みでも腹ね伝えるような感じではなくって、その苦しみ、あなた方のために受けているこの苦しみを私は喜んでいます、私は喜びとしています。なぜ彼はそれを喜びとできたのか。いつも喜んでいなさい。なぜ喜びとできたんですか。もちろんパウロがイエス様とこの福音を喜んでいたからです。この苦しみ自体じゃなく、この悪自体ではなくて、人々の罪ではなくって、その暗闇の中に来られたイエス様、救い主として立っておられるイエス様を喜ぶゆえですよね。第一コリントの15章の58節でパウロはこう語っています。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。現代の西洋においては、苦しみ、痛みっていうものは無駄なこと、できる限りそれは避けるべきものとして考えられがちだと思うんですね。薬にしても何にしても、そういうことが起きないように、それはそこから学ぶことがない、そこにはあんま意味がないから、それを前もって避けるために、それをね、そういうようにならないようにって、でもし痛みがあるなら、苦しみがあるなら、できるだけそれをもうちっちゃくしようとっていうのが、特にこの西洋の今のその考え方だと思うんですが、でも私たち信仰者はそのようには考えない。この世にあって受ける苦しみは主にあって無駄になることはないと私たちは信じているからです。 痛くないということじゃないですよ。苦しまないということじゃないですよ。それ自体は苦しみ、痛みなんですが、そのようには考えない。無駄ではないから。なぜそうなのか。それは先週見たように、パウロが言っていました。すべてが神の御子によって作られたから。神の一人子、この神であられるイエス様によってすべては作られたから。万物は御子によって作られ、御子のために作られ、御子のうちにあって今日も成り立っている。何度も言いますが、その私たちが今生活しているレベルでは、いろんなこれ、私たちが与えられている責任を果たさないと、いろんな問題が出てきて、こうなって、ああなってっていうのは実際にはあります。でも私たちが本当にもうそれを全くしなくて放棄したら、いろんな戦争が起きてとか、いろんな争いが起きてて、いろんなことがあってってなるでしょう。でもそれで地球が反対に回ったりとか、太陽にが急に来たりとか、そうしない。あれ今日は太陽出てこない、雲で隠れてるとかじゃなくてね、今日太陽見ないな。どうにかなってしまうかっていうと、イエス様が来られるまでには、どうにかならないんです。いろんなことはあります。いろんな現象は起こるんです。でも、イエス様の御手のうちにあるゆえに大丈夫なんです。私たちはそれらのことを心配して、ああだこうだじゃなくって、それぞれ与えられている中で、どのようにしたら私を通して主の素晴らしさが明かしされるかな。そのように主に聞き、主に従うことが私たちに問われていることであり、私たちが裁き主になってこうしたらダメ、ああしたらこうなるって言っても、結局それは先になって過ぎてしまうと、結局わからないわけでしょ。主の御手に全部あるんです。ですから万物はただ存在してるんではなくって、私たちこの万物全てのものが存在してて、私たちもただ存在してるんではなくて、全ては神様の御心としてのこの救いのご計画に向かっています。やがての日救いを受けるか、それを裁きとして受けるかは、その私たちの信仰も問われますよ。でもいずれにしても神様の前に全てのものが喜んで神様を礼拝するか、いやいやながら神様の力のもとで抑えられるのか、滅びに至るのか、どちらにしても神様の恵み、神様のご支配、神様の御手の中にある。そして神様はこのことを救いの成就として、救いのご計画として、このこれら全てを導いておられます。で、私たちの目にはそう思えないことが多々ありますよね。パウロのようにイエス様を信じている、純粋に信じている、その信仰のように迫害を受けたり、事故や病に襲われたり、愛する人を失うことなど予期せぬことで私たち苦しみ痛みを経験するときには特に理解に難しいことでしょう。本当に大丈夫かなって、本当にその救いに向かってるのかなって。パウロもそのような経験、迫害の経験を苦しみと言っていますから、苦しみそれ自体にフォーカスするならば、そこに価値を見出すことは本当に至難の業だと思うんですね。でもその苦しみを超えて、もっと大きなところ、つまり神様の約束されるこの永遠の救いのご計画に私たち焦点を当てるならば、主を見上げていくならば、主の業に励む私たちがこの世にあって、たとえ苦しみを経験しても、それらが主にあって無駄になることはない。で、私たちはそのことを知る。ああ、あの苦しみは全くの無駄だった、全くの意味のないことだったなることはない。もちろん、自分で何か種をまいたら刈り取りますよ。でも、もうそれさえも主の御手の中なんだけれども、でもそれを超えたところで、私たち本当に純粋に主についていっているならば、そのことはもう本当に神様が良きとしてくださる。苦しみに合わないということではないんだけれども、でもその苦しみは決して無駄で終わることはない。それを通して主はご自身の栄光を表される。パウロはコロサイの人々のために、また私たちのために受ける苦しみを喜びとするだけではなく、続けてこう語っていますね。そしてキリストの体のために、私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。 さっき見たところですが、でこの表現は誤解されやすいところだと思うんですね、というのはイエス様が私たちのために受けられた苦しみが十分でなかったのよかのようにも理解できるからね、イエス様はその私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを私が満たしているっていうと、イエス様と私でその苦しみが十分になったかのように理解できますよね。でもそうではないんです。パウロは、いやいや、私こんだけ苦しんでるんだから、イエスさんは私に借りがあるんだよとかって、そういうことを言ってんではなくって、彼自身を含む全ての人のために、主が味わわれたこの苦しみは、欠けの全くないもの。完全なものであった。パウロはそう理解しています。主が十字架上で全ては終わった、完了したと言われたとき、全ての罪人が私たちが救われるために必要な贖いの技は、ご自身によって完成された。そしてパウロもそのことを信じていたわけです。ですからキリストの福音、イエス様の福音を聞いて、悔い改め、主への信仰を持つ人は皆救われます。で、パウロの苦しみは、それというのは、その御子の福音を届けるためのもの。届けるためのものであり、また信じて救われた生徒たち、私たちをして、その神様の御心、一番初めで見ました、神様の御心を知る知識、神様ご自身を知る知識に満たされるためのもの。つまり、キリストの体である教会を立て上げるための苦しみであったわけですね。パウロは、さっきも言いました、私が救われたからもういいで終わったんじゃなくって、自分の身を通して神様に選ばれました。神様に導かれているゆえに、私はこの身をもって神様の栄光を称える、このキリストの体である教会のために私は苦しみを受けるが、それを喜びとしている。そのようにして、教会が神の前に立つため。そのことが28節29節にこう記されています。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。すべての人をキリストにある聖人として立たせるため、幼子ではなくって主にある聖人として立たせるために私たち自分たちはこの知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教え、そのようにしてイエス様キリストを述べ伝えているとパウロは言うわけですね。ですがそのことは彼にとってその苦労しながら奮闘することだっていうわけです。同時に私はこのために労苦しながら奮闘しているっていうわけですから、そうなんですよね。でそう言うとパウロ自身が私の頑張りで私がこれだけ労苦してるんです、苦労してるんです、奮闘してるんですと聞こえるかもしれないんですが、そうではない。自分のうちに、この私のうちに力強く働くキリストの力によってこうさせていただいている、この方がさしてくださっているって言ってもおかしくないでしょうね。もしパウロをして私はこんなことをしているんだ、こんな生き方をしているんだ、あんなこともしているんだと自分のことを言うことが目的なら、キリストの力によってではなく私の力によってとなっていたと思いますね。でも神、この神様からの務めは私たち人が自分の力で頑張ってできるようなものではない。できたと思うのはそれは私たちが自己満足に浸ってるだけであって、またすぐ目の前のことを見て、あ、これでこういう結果が出た、願った結果が出たからって、それも悪くはないんですよ。目標を持ってやるっていうのは大事なんだけれども、でもそこで終わってしまっている。でもそんなレベルではないですよね、この種の働きというのは。なぜなら誰が自分のための苦しみではなくって他の人のための苦しみを耐え忍びますか？あなたはそれを他の人のために 情け深い人、正しい人のためではないですよ。そうではない。あなたを呪う者、あなたをね、バカにする者、あなたから離れた者のためにあなたは、その人のための苦しみを耐え忍びたいと思いますか？しかもその中で喜ぶことができるでしょうか？人間的な思い出ですよ。人間的な自分の頑張りでそれできると思います？キリストを述べ伝えるという時、それが本当に喜んで楽しんで御言葉を教えることならまだしも、そうなんですよ、それは素晴らしいことなんですよ。でもそれならまだしも、それをもって他者を戒めることを誰がしたいと思います？したくないから、それはその人をにオフェンドすることだからって言って、その罪に対して、人の罪に対して私たちが目をつむる、どうかなと思いながら知らないふりをするように私たちはしてきたんではないですかね。今の教会は、今までの教会も、それが間違った方向に行っちゃうと裁き合いで終わるんですけれども、でもきちっと私たちが兄弟愛、兄弟姉妹の愛を持ってそのことを言う、それはその人をダメにするためではなくって、その罪の中から救い出して一緒に天の御国に入れるため、そのことをしてたら本当は、そのあれにはならないんですけれども、でもそのことをしなかったら、結局何が善で何が悪な、何が御心で何が御心でないのか、全部何でもありになってしまう。いろんなそういったことは教会の中にも入ってきてますね。今の時代も、コロサイのこの時代もそうです。でも誰がそういうことをしたいです？神の御言葉を持って戒めるということ、いやもうパウロという人にやらしとけみとかねそういう人たちにやらしとけって言うのは簡単ですけど、でも実際には私たちがお互いにそういう思いがなければ、日曜日に牧師が言う、何かあった時だけ誰かが言うとかでは、そのような、その立て上げられるということは起こってこないですよね。私たち自分が完全なものならまだしも、でもそうでないですよね。自分自身も人間的な面からすると非難されるところがあるので、なかなかそれはしたいと思わないしできないっていうのが実際でしょう。私が言わんとしていることは、私たち信じる者のうちに力強く働くキリストの力によらなければそのような歩みはできない。パウロが私はこうですって言った時に、彼の強さ、彼の正しさがそうさせたんではなくって、神様の恵み、神様の素晴らしさが、神様の道からがパウロをそのような歩みへと導いたということですね。そしてそれはもう一度見ますけれども、最初に見たように27節のところにかかっていると思うんですね。神は生徒たちに、この奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われた。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。皆さん、あなたが神の御子、栄光の望みであるイエス様を知るようになったのは、あなたが主を選んだからですか？そのことはあなたから始まりましたか？違いますよね。それは主から始まったもの、私たちではなく、主が私たちを選んでご自身を表してくださったので、私たちは今日主を、イエス様を知るものとされている。そのことはイエス様が弟子たちに語られた有名な言葉からも見ることはできますね。ヨハネの15章16節、黄色の部分で終わりますけれども、これ本当は続いています。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。あなた方はが私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命した。あなた方は、少し言い方変えますが、あなた方は私を選ばなかった、でも私はあなた方を選んだって言ってもおかしくないですよね。選ばないこと、主を選ばないこと、本当にたくさんあるんじゃないです。でも主は その私たちを選んでくださるんです。私たちをご自分のその働きへと救ってくださるだけじゃなく、この恵みの働きへと召してくださるというんです。ペテロやヨハネやヤコブが主についていったのは、彼らの方から、ああ、このイエス様、イエス様何も言ってないのに、彼らの方からイエス様の子知りたいと思ったからではないんです。主が彼らに近づいて、人間を取る漁師にしてあげよう。その前もありますよ。でも、主の方から彼らに近づいて、御声を持って彼らを招かれたので、彼らはその招きに応えた、主に従うことができた。それはパウロも同じで、彼が自分からキリスト者の迫害を、ある日突然、これは正しくないんだ、御心に反することだ、キリスト者クリスチャンへの迫害をやめて悔い改めてイエス様を信じるって言ったから、主は彼を許されたんではない、受け入れられたんではない。主がこの異邦人たちにイエス様を求めないんですよ。選ばない者たちなんですよ。暗闇の中に生きていた異邦人たち、また私たちにこの福音を知らせたい、私イエス神様ご自身の素晴らしさを伝えたいことを願い、それを述べ伝える器としてパウロを選び、イエス様の方からダマスコ途上でパウロに出会って、彼を許してその彼に従う機会を与えられたので、パウロはその主の召しに従ったって、その信仰という意味は大事ですよ。でもこの主の招きに彼は従った。ですから全ては神様が、そのキリストがイエス様がどのように栄光に富んだ方であるかを知らせたいと思われた、そのことを選ばれたところから始まっている。これ私たちにかかっているんです。このことこの時で終わったんじゃなくて、私たちにかかっている、神様がこの福音を、私たちがこの福音を聞いたのも、皆さんが福音を聞いたのも、それは神様がそのことを望んでくださったから、私の側で一生懸命やったから何とかそれを獲得したんじゃなくって、神様があなたにこれを伝えたい、キリストを伝えたい、ご自身の素晴らしさを伝えたいと願われたゆえに、今日あなたはこのイエス様を知る恵みに預かっていますね。そしてその御心が成就するために、神様は具体的にパウロという人を異邦人宣教の第一人者として立てられた。で、実際に彼を通して実に多くの実が結ばれたわけですよね。でもそこで終わらない。パウロを通してテモテやテトス、またその他の多くの信仰者たち、リーダーたちを通して福音は世界中に広がり、私たちのうちにも届いたわけです。今日その事実からして、私たちは、じゃあ信仰の先人たち、パウロやその人々、ね、宗教改革者、その素晴らしい説教者、こういう人たちに目を留めるべきだ、ね、この人たちのその働きがなかったら私たち福音聞いていない、だから止めるべきだ。もちろん彼らから学ぶところはたくさんあります。私たちは具体的な歩みを学ぶべきだと思います。でも彼らが私たちを救ってくれたかのように、誰か牧師が、パウロが、そういった神学者がね、そのリーダーが、彼らが私たちの救い主であるかのように考えてはいけない。人を神としてはいけない。天使礼拝、先週見ましたけど、天使でさえ私を拝むなって。見たわけでしょ？天使は私たちより栄光に富んでますよ。でも天使でさえも私たちの救い主ではないんです。人々は、彼らも私たちの同じ罪人であり、救い主は神の御子、キリスト、ただお一人ですね。この方のみです。主はもともと栄光に富んでおられた方ですが、その栄光を捨てられた。皆さん捨てられます？人間的な栄光って知れてるかもしれない。でも皆さん捨てられますか？今持っているもの。この世のもの。パウロはそれらを散りあくた糞土のように思ってると言いましたけど、捨てられますか？その立場を。持ち物すべてを。イエス様はその栄光を捨てて、人となってこの世に来てくださいました。そしてその死をもって、 ご自身の命をもって私たちの罪の代価としてくださった。これをもってこの私たちを救ってくださった。でもそれで終わらずに3日目に死人の中からよみがえることで、彼を救い主と信じる者のうちに今日も御霊を通して生きていてくださる。信じるならばあなたのうちに今日イエス様は住んでおられる。それはあなたのうちで主ご自身が力強く働いてくださることで、パウロのように私たちもまたそれぞれ神様から委ねられた務めに従って歩むことができるため、具体的なことはわからないですよ。じゃあどうしたらいいんですか。私は何をしたらいいんですか。わかりません。神様に聞いてください。でもそれをするに、神様の招きに、召に、務めに応える、それをしていくのに必要な力は主ご自身が与えてくださる。問題は私たちがそれを願うかどうかですよね。それをさせてください。あ、主に自分自身を明け渡すかどうか、それともいや私はそれはできません、捨てることができません、こういい時は従います、でもやっぱし私はこれがしたいですって、私が、神様と関係なしに私が存在するならば主の知ることはなかなかできないでしょうね。でも主は察してくださる。ですからキリストが異邦人の間にあってどのように栄光に富んでおられるかを生徒たちに知らせたい、私たちに知らせたいと思われた神様は、神様がそのことを察してくださる。イエス様を私たちに分からせてくださる。今日イエス様が分からない、イエス様のことが分からないという方は、神様が察してくださる、分からせてくださることを信じてください。神様が始められたんですから、神様はそのようにしてくださるんです。そのように信じていいんです。それが神様の御心だからです。私たちとしてはそのように信じていい。なぜならば、私たちがこの御子の素晴らしさを知るならば、イエス様の素晴らしさを知るならば、知れば知るほど、いよいよこの方にあって成人したものとして成長していくから。頑張ったからイエス様のようになったんじゃなくて、イエス様の素晴らしさを知るならば、この方に似たものとされていくんです。言い方を変えると、知らないからイエス様を求めないから、私のことを求めてイエス様を求めないので、イエス様に似ないんです。表面だけ頑張ってもイエス様に似ないんです。でもイエス様を知るならば、イエス様のこの素晴らしさを知るならば、私たちはこの方に似たものとされていく。キリストにある聖人とはそういうことですね。そしてやがての日には、そのように内側が私たちがイエス様に似たものと変えられていくときに、ああでもこの肉体の終わりが来た、終わりじゃなくって、やがての日主はご自身と同じ栄光の体を私たちに与えることを通して、完全にご自身の素晴らしさを分からせてくださる。まだ分からないですよ、それがどれだけ素晴らしいのか。分からないですよ、赤ちゃんの肌を見てもああイメージはできるかもしれないね、これはこんなに綺麗なあれなんだな。でもそれでもね、通ることはできないわけでしょう、扉を。栄光の体っていうのは私たちは分からないんですよ。でもその時には私たちは本当に、ああイエス様の素晴らしさ、イエス様ってこんなに栄光に満ちておられる方なんだな。弟子たちはそれを少し垣間見たわけですが、私たちもそれに預かることができる。主はそれを察してくださるし、今も信じてついてきなさいと私たちを招いてくださっています。お祈りしましょう。